坂井さん、坂井さん、帰国子女の友達がいるのですが、何でもはっきりとズバズバ言うので、なんか困惑してしまうことがあります。坂井さんはイギリス人のアレックスさんというお友達がいますが、外国の方ならではのびっくりしてしまうエピソードなどはありますか？ね、私の友達がアレックスに対して、あ、海外の人だと思ってすごいフレンドリーにハローみたいに言ったら、アレックスがむしろはっってびっくりして、こんにちはってドン引きするっていう。アレックスはね、日本人よりも日本人っぽいの。坂井かなの B サイドヨーライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドヨーライフ。
8月1日土曜日からの配信です。1週間ぶりのご無沙汰、坂井かなです。オープニングの質問は京都府のババップさんからいただきましたね。
アレックスはそうなんだよ、なんか周りの方が海外の人だと思って、なんかこう積極的なコミュニケーション、だからなんかこうこれぐらいでなフレンドリーさでいいんでしょって思うんだけど、本人の方がすごくシャイでピュアだし、すごくこう礼儀を重んじるので、丁寧な挨拶をするし、
ただあれだね、演劇を一緒に作って思うのは、もちろん今このご時世だとないけれど、もともとはやっぱり握手してハグをしてっていうのが挨拶の当たり前だったし、やっぱり愛おしいな。演劇はさ、やっぱこう肌の体温がさ、みんな分かって、なんかこう触れ合うということに何の抵抗もない中で、気持ちが分かるよねみんなでっていう中で、俳優としては何をしようとしているかっていうのが全員が一致している中で、役としてそれに対して反対の行動をするとかさ、分からないっていう行動をするとか、困らせるとかっていう選び方をしていくんだけど、今やっぱりさ、その顔も全部見せない、触れ合うこともできないという中でやれることってすごく限られてきちゃうよね。だからやりたいものとはすごく離れていくなとは思うんだけど、でもまあ結局演劇の話をしてしまった。アレックスとも今このご時世になっては話し合ってないね。連絡はちょっと取り合ったりがして大変なんて連絡は取ったりしてたんですけど、ちょっと落ち着いたらね、会いたいですね。アレックスもさ、本当は8月にイギリス公演があったから、イギリスでやる公演もあったんですけど、やっぱイギリスって一番ね、死者が多かった場所でもあるしよね。だし、今もまあ日本も含めどっちも全然落ち着いてはいないから、いろいろ延期になったりとかもあるみたいですけど、彼女がやりたいことがいっぱいやれるようにね、私自身もやりたいことがやれるように今を乗り越えていきたいなと思いますね。さて、カナのミリスタイ、なんとなくそれとなく、今週ものんびりとお付き合いくださいまし。
坂井カナの B サイドユアライフ。
B サイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TVDVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
坂井かなの B サイドユアライフ。
さて、最近の坂井さんは舞台フード真っ最中ということで、お越しいただいた皆様はありがとうございます。応援してくださってる皆様ありがとうございます。無事やれているといいなと思うんですけど、こういうご時世ですからどうなってるかあれなんですが、評判もいいなと思うんで、いいといいなと思うんですけれども、今回劇場でお花とかが禁止な分、キャスト応援できる提灯っていうものに参加できるんですよ。で、9号、私の、ファンクラブ的なオンラインサロン9号から、 も、提灯が出てるんですが、写真付きのね、提灯っていうのが出せるのよ。メッセージだけじゃないやつ。その写真が、どめちゃくっそ可愛い。歴代1位ぐらい可愛いので、それね、多分ね、パンフレットの紹介と一緒、イコールだとは思うんだけど、でもみんなに見てほしいな、手元に持ってほしいなと思うくらい可愛い写真でしてね、この年になって歴代1位の可愛い写真が出るとは思わなかったね。もう全盛期の長作ひろみと言われているわからんけど、それで伝わるのかはちょっとわからんのだけど、もう最終的にどれを何に使うかを決めるプロデューサーのりょうさんに、これめちゃくちゃ可愛いですって送った。でこれで提灯は作ります。間違いなくって言われたんで、間違いなく可愛いんですけど、それぜひお手元に持ってほしいな、見てほしいなと思ってるんですが、そんな9号が、オンラインサロン9号も、約1ヶ月前かな、に、リニューアルしまして、月額9500円から月額950円という超大幅値下げをしまして、その上でさらに9号の中身を配信状況みたいなのもだいぶ変わって、今ね、毎日、ほぼ日動画日記というのをサイト内でやっていて、ほぼ毎日、だいたい1分とか2分ぐらいの動画で日記をアップしていってますね。それを、いわゆるさ、インスタグラムのストーリーってあるじゃない？ 1 日で消えちゃうやつ。あんな感じのイメージなんて作ってるんですけど、これが文字書くのはやっぱりもうヘロヘロってなってる時ってなかなかできなかったりするんですけど、動画は意外と作れて、それでもだね、フードの最初の投資稽古した日が今のところでき唯一出せなかった日だな、ありましたけど、まあほぼ毎日配信していたりするので意外とお得だと思う。プラス9号だけでの生配信とかも予定しているので、もしよければ応援の気持ちで9号に入ってもらえたら嬉しいなと思うんですけど、さあそんなこんななんだが、最近の酒井さんはバタバタしてたわけですよ。舞台も1個終わってすぐまた集中稽古だったでしょ。でもうね、1ヶ月ぐらい前かなにネットでね、欲しいなと思った洋服があって、なんか柄のシャツを3種類欲しくて買ったんですよ。でも海外からの発送だったから結構時間がかかるっていうので、もうだから1ヶ月後ぐらいに発送しましたよっていう連絡は来てたわけですよ。でもともとこのフードの稽古ぐらいの時の行き来で着られたらいいなってイメージはあったから、ちょうどいいタイミングだったんだけれども、まあこれが前回の集中稽古ぐらいから本番中にかけてとかに来てたもんで、受け取れなかったのよ、ずっと。そしたら母国に帰っていってしまったシャツが母国に帰ってしまって、ヒヤーってなってるの今もう。でメールしてもその連絡がちょっとなくて、でももうお金は払ってるわけじゃん。母国に帰ってしまった私の洋服はいつ戻ってくるのだろうかと思ってるんだけど、どうしたらいいんだろうね。どうしたらこのままもう闇に消えてしまうのかな、不安だよ。なんだけど逆に言うと、今度ね、いくらぐらい買って、そんな高くないよ、多分 2,3 千円だとは思ったんだけどな。なんだけど私にとっての 2,3 千円ですよ。なんだけど、でもそんなこんなのは私なんだけどね、We are Laser 睡蓮舞台をやってる時にね、なぜか舞台をやっている本番の15分ぐらい前に、あ、もうダメだ、買おうって思って、なぜそのタイミングで思ったかわかんないんだけど、そのタイミングでリファのドライヤーを注文しまして、そしたら3日ぐらいで届いて、それは受け取れたんですよ。なんで今超高級ドライヤーもゲットしましたね。すごい買って、うん、なんか多分すごい乾くの早い。なんかね、面白い、こうスイッチつけるじゃん。そうすると、なんていうの、飛行船に電気が走ったみたいな、なんかこう、宇宙船の電源が入った時みたいに、本体の
横が光るのね。あのピピピピピピピみたいな風に LED とかっていう感じじゃなくて、あの電光系なんていうの、もう宇宙船のラインの部分が青く光ったりするじゃん。そういう感じで、ドライヤーの本体のさ丸い部分あるじゃん。あの細く息が出てくる部分じゃなく、手を持つ部分じゃなく、その間のさ空気を吸い込むぐらいのさ丸いあたり、わかる？想像はつくでしょ？本体のところね、まあ本体部分よ。そこって、ま、丸いじゃん。そこがさ円形にさこう柄があるわけじゃないの。電源をつけるとそこにブルーのライトで文字が出てきたりするわけよ。でそこにさらにボタンが実はあって、でそれを押すと、あのね、まずあのホットとかクールとか選べるんだけど、その中でその自動みたいな設定の、なんていう英語だったかわかんないんだけど、その一番いい設定がある。でそれを設定をさ選んだ上で、さらにもう一個設定があるの。モイストと、あとあれ何、ドライかな、ふわっ、あのしっとりとした乾かし方にするか、ふんわりとした乾かし方にするかっていうことも選べるわけよ。でそれのボタンで選んで、選んだらようやくブワーって風が出てくるっていう、なんか宇宙船を使って髪を乾かしてる感じ。めんどくさくないよ、超楽しいよ。なんかすごいね、なんて言うんだろう、圧力は感じる、ドライヤーから。なんか家に、そうスターウォーズの、いや小道具が家にあるみたいな一個だけ近未来なものを見つけちゃったみたいなものが家にポイってあるんで、ちょっと面白いんだけど、あの多分すごくいいです。頑張って使いたいと思ってますということで、まあそういういいものを使ってね、舞台フード最後まで頑張れたらと思いますので、どうぞ最後までお付き合いくださいまし。そんなこんなの最近の酒井さんでした。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
酒井かなの B サイドユアライフ。
かなさい、まるまるあるある。酒井かなの B サイドバライフ、まるまるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるですか。じゃん、群馬県のレナさんからいただきました。私が最近気づいた苦手だなと思うものあるあるです。共感できるかな、いきます。暑さ、あんま苦手だな。次、高いところ、高すぎるとは確かに苦手かな。次、口内炎、まあ、得意な人いないよね次、納豆個人の好み。次、きゅうり、個人の好み。次、大きな音、まあ、びっくりするよね。次、自分の考えが絶対正しいと思ってる人、急に細かい特定の人。次、話してるとやたらと距離を詰めてくる男性、まあそれはやだね。次、仕事そうだね、うん、個人的すぎるかな。あるあるっていうか、私はこれが苦手って、まあ書いてあるからね、苦手だなって最近気づいちゃったんだもん。わかるわかる。私はね、暑さと寒さでしょ、あと暑さと寒さよりもジメジメ、あとは、臭い洋服苦手だな。あの臭い人は苦手じゃないのよ、でも自分が着たい臭い洋服は苦手だな。あのね、ジョジョ園のカルビが苦手だな一枚食べる分にはいいんだけどね。 あとは苦手だなって、そんなにでも多くはないんだけど、でも人か、あの私のことを好きじゃない人は苦手だな。彼女はイケメンに、あ、苦手、うーん、イケメン苦手、世の中でいわゆるイケメンっぽい人あんまり得意じゃないかも。綺麗な顔をしている人は綺麗な顔をしているなっていう認識があるんだけど、あのなんて言ったらいいの、まあ頭の中に浮かんでるのは佐藤健くんみたいな顔のイケメン、いわゆる風なイケメンの人はなんか近寄り方がわかる、喋れなんか、なんか喋り方がちょっとよくわかんない。多分だけど田中圭くんみたいな感じの柔らかい顔したイケメンさんは大丈夫、なんかお父さんレベルが高いじゃん。お父さんっぽい人は大丈夫なんで、それがイケメンさんが学校で人気者みたいな方の人がねあんまり得意じゃないね、苦手だ。はい、贅沢の話してました、失礼しました。次行きます。神奈川県のミーニャさんからいただきました。コロナウイルスの影響で在宅勤務なのですが、妙に時間ができてしまって思わず断捨離を実行することにしました。そこで断捨離で捨てるものあるあるです。お、頑張りましょう、いきますよ。靴、あ、靴わかるかも。私実は普段履く靴はもう2つに決まってます。普段はもう革靴、セミオーダーで作った革靴1個と、夏の間はもう決まったサンダル1個しか履かないんで、ミニマニストなんだねって言われたことがあるけど、めんどくさいだけですけど。次、財布の中の使わないであろうポイントカード、これはねたまに捨てないといけないですね。ショップカードが多いね。ショップカードはまあ捨てますね。ポイントカードはね、あの別財布の中に入れてる。普段持ち歩く方じゃない方にカードは全部入れて、普段持ち歩く財布にはもうキャッシュカードだけ入れてるかな。次、好きなアイドルのグッズ、これは悲しい、彼女は嵐ですって。でもあの一番ある意味では場所も取るし捨てざる得ないものですけど、なんかデビュー当時の私の写真とかをもう大切に撮ってくれてたら嬉しいなと思うじゃん。だから撮っててほしい。うちわとかどうするんだろうねって言って、あれでしょ、でも大体段ボールに詰めて実家に送ってしまうのでしょみんな。実家って大変だよね。次、卒業アルバム。私卒業した瞬間に捨ててっから分かんねえ。だいたい持ってないんだよね、卒業アルバム。分かるけど、みんな撮ってるもんなんじゃないの？最近多いみたいよって。あ、卒業アルバム捨てちゃう人、もうなんか思い出を大切にしないのかな。私みたいにあんまり人を好きじゃない人が増えてるのかな、心配。次、大量の少女漫画。あ、なるほどね。あれだよ、ブックオフに電話すると取りに来てくれるもんね。引っ越しの時ってさ、だいたい本の整理になるよね。あ、ジャンプとか貯めてる人いるね。あ、なんかなんだろうね、たまにしか買わないその分厚い方のね、ジャンプとか、なんか私今ないけど、短編少女漫画がいくつか入ってる分厚いやつをさ、ふっと暇な時に買っちゃうことってあるじゃん。それが何年も残ってたりするよね。ちょっとエッチな話とか入ってんだよね。次、古い日記。でも日記はさ、忘れた頃に読むから面白いから、おばじいちゃんばあちゃんになるまで撮ってても悪くないと思うけど、私は捨てるけどね。次、賞味期限切れの調味料。わかる。私あのね、ドレッシング買わなくなった理由はこれだね。ドレッシングって意外と賞味期限が短くて、さらに使わないんだよあんまり。だから私はドレッシングは手作りするんだ毎回。あとね、私ソースとかをさ、なんかもうどうしてもハンバーグが食べたいと思って買っちゃったソースとかさ、人が来るからとかで買っちゃったやつとかさ、ソースなんて普段私全く使わないから、本当に1回しか使わないのに捨てるみたいなことあるよね。何、冷蔵庫の一番古いものを見つけると嬉しい。うわー、これ何、2014年だみたいな。 2000年一桁台のやつとかあるとドキッとするよね。2002年みたいなね。ないか。次。デパートの紙袋増えるよね。でもここからさ、私さ、スーパーとかの袋とか全部貯めてたんだけどさ、もらえなくなるじゃん。で、カバンの中に1個ビニールベッて入れとくと、やっぱりもらわないで済むようになるからさ、ビニールの価値がちょっと大きくなるなと思う。袋とか、この買い物袋とかの。だから取っとくのいいなとは思ってんだけどね。次。高校の頃の制服。まあ普通は使わないか。私は持ってないんですけど、でもうちらの仕事だと意外と制服ある人って重宝されたりするんだよね。制服役とか多いからね。次。大量の MD。MD ってあの MD？ 和牛のミスタさんがネタ中に MD を車で聞こうとして、MD、最後の MD だよっていうツッコミになるやつの MD？ 捨てろ捨てろって言われるやつの MD。それは、まあでも CD に焼き直したりできるんでしょ？どっかきっと持って行ったりすればさ。まあ、聞くのも恥ずかしいかもしれないけど。そんなわけで、皆さんの考えるあるあるネタありがとうございます。どんどん送ってきてください。メールアドレスは、kanako@be-side.jp、kanako@be-side.jp。番組ホームページの番組へのメールという画像を押すとメールフォームになりますので、どんどん送ってきてください。待ってます。
番組スタート以来、相も変わらず、出演者、スタッフ、全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
坂井かなの B サイドユアライフ。
303回目、そろそろ別れの時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーオープニングに酒井さんに聞きたいことを短く質問する酒井さん酒井さんのコーナー、まるまるあるあるカナストの設定&キャラ、その他普通のお便りとか待ってます。メールアドレスはkanako@be-side.jp、 番組ホームページの番組へのメールという画像とメールフォームになりますので、どんどん送ってきてください。酒井さんからのお知らせは、現在舞台公演中です。7月29日から8月3日まで上野ストアハウスで上演しております。まあもうあと少しですね。コロナ対策を徹底して行っていると思いますよ。まだ公演できているといいなと思ってますよ。劇場に足を運んでください。そして、現在 YouTube チャンネルにて配信されています、おすすめ飯ジャパンドキュメント、豊島忠シェフレストランスリジェという、調布にあるレストランスリジェさんをピックアップしたドキュメンタリーの方で、ナレーションさせていただいております。そちらもぜひ聞いてみてもらえたら、目にしてもらえたら嬉しいなと思っております。というわけで、次回の番組は8月8日88です。フジテレビの日なの、はっちゃんだから。へえ。それではまた来週。ここまでの相手は酒井かなでした。バイバイ。酒井かなの元マネージャーです。舞台フードお疲れ様です。いや、あさっての千秋楽までね、頑張ってくださいね。提灯の写真も見ましたよ。とめちゃくちゃ可愛いですね。会費がとめちゃくちゃ安くなったという救護の皆さんはもちろんね、劇場に来てくださった方もね、皆さんにも、まあ、B サイリスナーの皆さんにもね、とめちゃくちゃ可愛い写真見てもらいたいですね。酒井さん、とめちゃくちゃ可愛いですよ。